火の用心。
おはよう、日本全国消防団、日本放送の広田美由紀です。この番組は公益財団法人日本消防協会の協力でお送りします。
1位コンロ、2位タバコ、3位ストーブ。さて、何の順位かわかりますか？正解は2020年中の住宅火災の出火原因です。火災はあなたの日常生活の中のすぐそばに潜んでいます。大切な命を守るためにも、ご自宅に住宅用火災警報器や住宅用消火器を設置し、定期的な点検や使い方を確認しましょう。日本消防検定協会は消防法に基づき、住宅用火災警報器や消火器などの検定を行っています。日本消防検定協会からのお知らせでした。
おはよう、日本全国消防団。今日のゲスト応援団はお笑いタレントの山田邦子さんです。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、はい、では早速消防団の方と電話をつないでお話を伺ってまいりましょう、うん、はい、今日は去年7月の豪雨災害で大きな被害が出る中、死傷者ゼロに貢献されました岐阜県下呂市消防団の団長、58歳武笹聡さんとお電話がつながっています。
武笹さん、おはようございます。
はい、おはようございます。よろしくお願いします。
はい、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まず武笹さんの暮らす下呂市、私多分温泉で行ってるんですよね。大好きなとこなんですがそこですよね。よろしくお願いします。どんなとこですか？
はい、我が町下呂市はですね、岐阜県中部に位置する町で、町の9割は山林なんです。市の南北に日田川が流れ、平坦な土地と緩やかな斜面に農家、商店、住宅が混在しています。また観光では有馬、草津と並ぶ日本三名泉の一つである下呂温泉で知られています。
やっぱりね羨ましいですね。武笹さん、ずっとそちら の方ですか？ずっとそちらの方って変な言い方だけど、
はい、
羨ましいな。さあ、それではですね、消防団の話から伺っていきますが、昨年7月下呂市を襲った豪雨災害、被害の状況から教えてください。
はい、連日降り続いた大雨で、うん、日田川が氾濫、道路の冠水、土砂崩れもありました。家屋の全壊は4棟、大規模半壊が6棟、一部損壊が183棟、道路の冠水や土砂崩れによる通行止めは20箇所、水田や農道など農家の被害が333箇所。また先ほど紹介があった通り、町の大半は山林のため、地滑りなど林業の被害が49箇所、中でも国道41号沿いの崩落で大阪地区の被害が大きかったです。
うわ、やっぱり改めて数字でこうやって振り返りますと大変な被害でしたよね。消防団ではどんな活動をされたんですか？
はい、大雨警報を受けまして、まず市内を巡回しパトロールを行いました、うん、その後は谷の氾濫によって民家へ流れる場所に土のうを積み、避難勧告発令とともに、避難誘導を行いました。その後は日田川の水位が氾濫危険をはるかに超えた夜中の2時頃だったと思います、うん、避難指示発令まで水場活動を行いました。そして翌日からは民家の床下の泥の撤去を行うなど復旧活動に当たりました、
うん
うん、活動は7月6日から13日まで8日間に及び、延べ1826人の団員が活動に当たりました。
うわ、夜中の2時頃もあったんですね。
そして人的被害がなかった
そうなの
ということなんですね。
素晴らしい、
はい、このことについてはどういうふうに考えていらっしゃいますか？
はい、下呂市消防団では9年前から安全宣言と題して9つの安全目標を挙げて訓練式典時に提唱しております、
はい、
そのため団員一人一人が安全への意識の高いことが功を奏したと考えています、また日頃から的確な指示の出し方についても検討を重ねてきたことが被害を、少なくしたと考えております。
では普段の活動についても教えてください。
はい、現在では新型コロナの影響で思うように訓練ができていません。一人一人がどう対策するかということで、安全管理マニュアルや消防団活動における新型コロナ対策ガイドラインを配布し、危機管理知識を豊かにしてもらっております。
うん、団員の確保についてはいかがですか。
はい、災害時に後方支援活動を行う機能別分団を発足し、現在35名が在籍しています。また機能別とは別に、一度は事情があって消防団を離れた人たちに再任用という形で改めて入団してもらっています。再任用の団員に関しては、双方大会に出場しない以外は通常の団員と同じ活動をしてもらっています。
皆さんね、やはり他のお仕事もあってですけれどもね、さらに若い人に入団してもらうために考えていることもあるそうですが。
はい、このゲロ市には若い人が少ないので、なるべく入ってもらいたいと考えているんですが、まあ、話を聞くと仕事との両立が難しいという人が多いです。
そうですね。
まあ、消防団員の活動がいかに重要かを理解してもらうことを努力し、まあ、質を落とさずに簡素化する方法も検討しています。
うん、質を落とさず簡素化っていうのはね、素晴らしいことですよね。さあ、それでは最後に今後の目標を教えてください。
はい、まずこのコロナが収束し普段の訓練に戻ること、そして団員一人一人が安全管理の重要性を意識し怪我をしないこと、自分を大切にする意識を忘れない団員をこれからも育てていきたいと思っております。
いい言葉ですね。自分を大切にする意識、そうですね。武蔵さん、ありがとうございました。これからも頑張ってください。
はい、頑張ります。ありがとうございました。
ありがとうございました。今日は岐阜県下呂市消防団の武蔵聡さんにお話を伺いました。
大好きな下呂市だったので、のんびりと温泉なんて話伺おうと思ったけど、やはり毎日の積み重ねですね。
本当ですね。
ご苦労様です。
はい、実感しました。今日のゲスト応援団は山田邦子さんでした。はい、来週もまたよろしくお願いします。
日本消防協会からお知らせです。日本では毎日およそ100件の火災が起きています。声かけて地域みんなで火の用心、あなたの大切な人、そして誰かの大切な人を守りましょう。宝くじはあなたの町の消防にも広く役立てられています。
おはよう日本全国消防団。ここまでのお相手は日本放送アナウンサーの広田美由紀でした。公益財団法人日本消防協会協力、おはよう日本全国消防団。この番組は日本消防検定協会の提供でお送りしました。
林太平です。腎臓というのは悪くなってもほとんど自覚症状が出ないんだそうです。
慢性腎臓病は血液検査や尿検査など簡単な検査で見つけられます。
なるほど、腎臓だけに検査が肝腎ってね。
日本腎臓財団
AC ジャパンはこの活動を支援しています。
山田邦子さん、ゲストでありがとうございました。またね、来週もよろしくお願いいたします。さあ、今日はこの時間たっぷりメールご紹介していきましょうね。時刻は6時24分になっています。横浜市のカリカリベーコンさんからいただきました。期間限定で前回のオリンピックがあった1964年のシウマイ弁当を再現したあの時のシウマイ弁当を食べましたというメールいただきました。ありがとうございます。当時のおかずの豚天とか白いかまぼこ、シャキシャキのセロリの塩漬けなど定番の、マグロやタケノコにシウマイが1個減って4個が当時の数だったそうで入っていました。あんずが入ってなかったの残念でしたが、これはこれで美味しかったですよということでね、先週もちょっとお話ししましたけれども、やはり漬物